デレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
お寿司はサビ抜きで頼みます、ラーメン大好きラーメンさんと。
お寿司はもちろんサビありで、まあテーブルに一味唐辛子があればたっぷりかける、
一味
辛いもん大好きのノブがお送りします。よろしくお願いします。
ちょっと、
ね、何をびっくりしてるんですか。
今
時ね、うちの小学1年生の子供、もう何かしらあると七味をかけて、
7の方
はかけてもう食べますよ、いろいろと。
マジか。
うん、ラメさん
四川省生まれのお家庭じゃないよ。
違いますけど、以前四川省から四川省出身の、若い女性、中国で働いてる女性と話することがあったんですけど、やっぱり四川省の人ってちっちゃい頃から辛いもの食べてるのって聞いたら、そうらしいです。
なんかさ、お母さんのお乳まで辛いそうな感じがするよ ね、なんか
赤いピンク色の出てきたりとか。今日これラメさんがおやつ持ってきてくれたんですけど、はい、これ なんて言うんですか、
一口マグロ、
マグロキャラメルですよね、
キャラメル
状のピカピカの袋に入ってて、はい、これくるっと開けた中から茶色の、なんでしょうね、
マグロの煮付けを固めたやつ、
チンチロリンやるサイコロぐらいの大きさのものが入ってて、これまあお酒のおつまみですよね、味がしっかりついてて、
まあ、昔からのド定番
ですね。そうそうそう。でこれちっちゃい頃に、小学生ぐらいの頃にこれ見かけて、あ、チョコレートだーと思って中開けて食べてみたら、なんかしょっからいもんが入ってて、うえーっていう感じがしたんで。
てかさ、これね、ちっちゃくなってない？昔と比べてさ、昔もうちょい大きかった感じがある。
こんなんだった気がするけど。はい、ラムさん、体が大きくなったから。
いや、かなぁ。なんかこんなちっ、もう、まあいいや、大きくなったといえば。
はい。うん、
でかくなった。
あ、もう最近またちょっとジムの話しちゃいますけど、スクワット、バーベル担いで上げるスクワットをやり始めてからしばらく経つんですけれども、なんかね、楽しくなってきました。やっぱりほら、足トレってめちゃめちゃきついじゃないですか。筋トレやったことある方だったらまあなんとなくわかると思うんですけれども、足、下半身のトレーニングってすっごいきついんですよね、気が遠くなるぐらい、
真っ白になるよね、頭がね。
特にブルガリアンスクワットとかやると、ブルガリアンスクワットって片足だけでやるスクワットなんですけど、もう片足はこうベンチかなんかに置いてね、片足だけでやるんですけど、あれがまたこう足の周りがビリビリビリビリして、
ブルガリアンは頭は真っ白にならないんだけど、今言ったみたいに痛みが強いんだよね。
痛みが強い。なんか痛いんですよ、本当に。
痛いね。
本当に痛いんですよ、あれ。いや、なんていうかこう。
終わった後にお尻こうさすりたくなるよね、痛い。
もうその場にへたり込んで、あーって声を上げちゃいたくなる系の痛さなんですけど。で、まあ、私はこうバーベル担いであるスクワットやってるんですけど、あれってやっぱこう、ね、バーベル担いであるんで、バーベルにこう重りつけるじゃないですか。で、重りをつけるトレーニングってやってるとちょっとずつちょっとずつ重りが増やせるんですよね。だいたい鍛わってくると少しずつ重りが増えていくんですけど、それをね、体験する、実感するのがちょっと嬉しくなってきました。
今更じゃもう何年やり始めてトレーニング
ですけど、基本的にほらダンベルを使ったりとか、あとは マシン使ったりとか、
うん、
なのでマシンだとほらこうピンを刺すところ変えるだけで重さ変えれるじゃないですか、うん、なんかね成長してる感あんまないんですよねあれって、はいはいはい、なんかよくわかんないですけど、うん、でもあのでしかもほらあのバーベルスクワットだいたい80キロ90キロぐらいでやってて、うん、でこの間あの初めて100キロ上がったんですけど、うん、このなんか大台に乗ったっていうこの感じがね嬉しくって
やっぱ3件では嬉しいよ ね、 ね
ちょっと最近ね筋トレがようやく楽しくなってきました、う
ん、今まで
も今までも筋トレ初めてどうだろうラーメンさんと本格的に始めて多分 5年ぐらいかな、
うん、
5、6年でその前もちょっとマラソンのトレーニングで筋トレも入れてたんですけどこのトータル、まあ、8年だとすると、うん、8年間楽しいと思ったこと一度もないんですよもうただひたすら義務をこなすっていう感じでやってたんですけど、うん、ここに来てようやくあ重量増えていくのって楽しいっていう実感がね、
うん、
湧きました。
おめでとうございます。
本当によ
かったね。
今まではだいたい私の火曜日木曜日土曜日にジムに行くんですよ、
うん、
で朝起きるじゃないですか、
うん、
あ今日は肩の日だっていう、はい、ベッドから起き上がって床に足をつくまでのこのほんのわずかな数秒の間に、
うん、
あ今日は肩の日だっていうあ今日はあの背中の日だっていうね、うん、土曜日だから今日は足かっていうまずそれが頭に浮かんできて、
うん、
ちょっとこうなんて言うんですか
だいぶやられてますね
少し暗い気分になるんですけどまあそんでもやらなきゃっていう、
うん、
最近ちょっとねあちょっと今日やったらもう少し強くなるかなっていうのが分かるようになってきたというか、あのね食べる量を意識して増やしてるんですよ最近。
あ今、
うんうん、いっぱい食べるようにしたらなんかちょっと、
ね、
うん、パワーがついたような気がしてきて、
うん、
ご飯も必ずおかわりをしちゃうしいっぱい食べる。でもうち子供もいるから、
うん、
子供の手前やっぱあのお父さんみたいにたくさん食べて大きくなるよってこうねそういうのが言えるようにたくさん食べるようにしてるんですけどね、うん、
それがなんか全部結び
ついてきたような気がしました。
はい、
うん、
そこでは
い何でしょう。
こうなった時に一番怖いのが怪我なのよ。
そうなんですよ。ちょつい調子こいて、
うん、
重りを増やしちゃうと絶対どっかで怪我するなと思って、ね、あのそれをね少し感じたのが、
うん、
あのライングエクステンションやってる時でこんないけない専門用語ぶち込まれてもわからない人がほとんどだと思うんですけど、はい、ベンチの上に寝転がるじゃないですか、
はい、
寝転がって両手に棒を持ってですね、はい、まあ、ちっちゃなバーベルなんですけどそれをあの頭の方にこう離してやると、はい、まあ、当然バーベル重りなんで頭の方に向かって重りがグーッと下がるじゃないですか、
うん、
そうするとこの腕の裏側がグーッと伸びるんですよね。これをトレーニングするラインエクステンション別名スカルクラッシャーっていう競技なんですけれども
頭蓋骨砕き
っていう競技なんです。いや本当危ないですよねあれ、うん、やっててあ無理してるなって思う瞬間がこの間あったんですよ、
はい、
ちょっと重りを普段より重めにやったら、
うん、
あでもこれはいかんと、もう自分も年も年なんだし、
うん、
重量を求めすぎるよりはちょっとあの確実にできる重量でやらないかんなって思いましたね。
でね、ラメさんほら怪我マニアじゃん。
怪我マニアですね本当にいろんな怪我集めてきましたねこれまでに。
でね、この間トレーナーさんとちょどうしようと、
怪我多いし、
うん、怪我ばっかりしてまた復活してきたんだけどまた怪我が怖いと、
うん、
まあ一つにはオーバーワークなのよ、うんうん、テニスばっかりやるでしょ、
はいはい、
で大体テニスで痛めるのよ、
うん、
片方スポーツだから、
はいはい、
でトレーナーさんに言われてすごく良かったことが最近、
うん、何でしょう。
何かと言ったら、
うん、
テニスやるじゃん、
はい、
その後に必ずマッサージ行くようにしたの、
うんうん、今までやってなかったんですか。
あれは週に1回とか行ってたのマッサージ、
うん、
でも最近集合テニスやるようになっちゃったんですよ
そうですか、
うん、でその毎回終わった後にニキュッパとかの安いとこあるじゃん。
はいはいはい、ラミさん好きです、好きですもんね遊び行くの。
あそこでこの間当たりの人がいて、うん、スポーツトレーナー経験者の人がいたの、そこに2級パーなのに。
そんな偶然ってある？
でもその人指名するとさ、うん、330円かかっちゃうんだけど、余分に、
うん、
まあ、でもこれはいかん、
背に腹は変えられんと、
う
ん、
そうってことで、まあ、その人がほら休みもあるから、まあ、週に4日ぐらい、
うん、
あのテニス後にマッサージやってもらうんだけど、
うん、
毎回それまではテニスやった後やっぱ朝空いたたたんだよ、
うんうん、
空いたたたがないのよ。
筋肉痛がないってことですか？
違う、痛め、筋肉痛じゃなくて、うん、あのもう何筋とかさ、そういう腱とか、なんかその辺が痛い感じがするのよ、
うん、
あの肘とか、
うん、
それがね、
うん、
ないの。
すごい。
で、またテニスやるじゃん、
うん、
そのテニス終わった後にまたイタタタってすぐ来るのよ、うん、
はい。
だからそのイタタタを次の日に持ち越さないのよ、
うん、
前まではそのイタタタを食べて、
うん、
で、あの週に1回マッサージするじゃん、
うん、
和らぐんだけど、食べて4回分例えばあるとするじゃん、痛みが、
うん、
で、マッサージで1回分、2回分くらいまで回復するんだけどマイナス2なんだよ、その時点で。
全回復しないと。
そうで、今それをやってるから、うん、今プラマイゼロまでもうすぐ行きそうな感じなの、体感で。
あ、そうですか。お
で、これを繰り返していけばいつか貯金ができる時が来るかなと思って、今それが楽しみなんですよ、ラーメンさん。
その方は常に同じお店にいらっしゃるんですか？
う
ん、
そうで、いついるんですかって聞いたら、うん、もう木曜休み以外は大概いますとか言って。
もうさ、うん、直接雇っちゃったら
まあそれも
引き抜いちゃった、引き抜くというか直接もえ、だってあれお店にいくらか抜かれるんですよね、うん、で、
あ、家に来てもらえばいいよね。
そう家に来るか、まあ、その人の都合のいいところでやるかったら、うん、全額払うから来てよみたいな。
そうね、うん、全額払うから、で同じ金額払うから、うん、60分のところを90分もあるよね、
まあ、もしくは家に来てとか
ね、うん、あ、それもありかもしれない。
多分ね、ああいうところは、うん、そんなあのありまくりだと思いますよ。
引き抜きみたいな
だから多分あの最初にやるときに、うん、引き抜かれないことみたいな誓約書かなんか書かれたりするんじゃないですかね。やっぱりその、 あの腕のいい人とかってさ、うん、常に狙われるんじゃないです。
いや、そりゃそうです。
ね、
あの過去やっぱいい人はいなくなる、うん、
ああ
、学校でいいなと思って示していくんだけど、ある日突然、あ、やめましたみたいな、
う
ん、
独立しちゃうとかもありなんじゃないですか。
うん、でも怖いのはさ、ああいう逆にこの経営サイドにもあると、ある程度ファンを作ってからさ独立されると、うん、あの美容院の
美容師さんとかね、うん、
だからこの間美容さんに聞いたら、最近美容師業界は、
うん、
あのお給料をちょっと上げるの
よ、抜かれないように。
で、いや独立してもいいけど今の給料もいいかなって、そのぐらいが最高の、
なるほど、
状態らしいと、
うんうんうんうん、
今こう不景気だから、まあ、独立したい気持ちあるけど、うん、ちょっと踏みとどまるみたいな。
うちの近所のいわゆるその1500円ぐらいでカットしてくれるところも、
キュービーハウスみたいな、
常にあの利用資産募集みたいな、利用資、うちの知り合いもその息子のサッカーの同級生の親が理容師さんなんですけど、うん、やっぱ一人前になるまでがすごい大変だって言うから。
あ、本当？
だって考えてみるとさ、
うん、
理容師免許を取ったばっかの人に切ってもらいたくないじゃないですか。
まあ確かに、
まあ、美容院でもそうだと思いますけど、うん、じゃあその人がどうやってレベル上げするのかって言ったら、やっぱりこう
数こなす
ちょっとずつ数こなすかっていう感じじゃないですか。
そうあの普通の美容師さんのこういうチェーン店とか有名店は、新人の子をそこに派遣するんだって。
あ、その
安い美
容、激安、
うん、あの数こなし系の、
うん、
だそんなこともしてるらしいよ、ね、なんか
多分あのそれが一つの なんていうのビジネスサイクルにもなってるんじゃないですかね、
うん、
だけどそれをやっててもなお求人出てるってことは、よっぽど今なりてないんですよ、
ね、
どこもそうですよね。まあでも定番だと思ってた仕事もね、なかなかないとちょっと困ったりするじゃないですか、
うん、
だからたまにはこう違ったものをぶっこんでこないと、
アレンジ
しないと、
はい、
ということで、はい、今週の獲物でございます。
なんでしょう、
まあ、定番といえば定番の
ど定番だよ、
日清キャップヌードルですけど、
あのほら見た目も、
うん、カップヌードルですね、
カップヌードルのオリジナルとほぼ同じ、
はい、なんだけど、
はい、
サンラータン。サンラータン。みんな大好きサンラータン。カップヌードルサンラータンって書いてありますね。カップヌードルプラス、はい、お酢プラスラー油の味わい。噂のアレンジレシピってあるけど、これどういうこと？
これね、カップヌードルサンラータンビッグですね、今回。噂のアレンジレシピを商品化したそうです。カップヌードルにお酢と、お酢とラー油をちょい足しするサンラータンの味になるというアレンジレシピを再現した商品です。ペッパーを効かせて醤油のコクと香りを引き立たせたカップヌードルオリジナルスープにポークとエビのうまみ、程よい酸味を加えました。まあだからなんかユーザーさんたちのさ、いろんな食べ方レシピがあるじゃない。その中の一つの、このカップヌードルにお酢とラー油をちょい足するとサンラータンになるという、これをなんと商品化したというやつです。
誰かが発見してたんですかね。
そう、
サンラータンっていうと、うん、こう中華料理でもなんかその辺のとこ行くと、うん、酸っぱくって、ね、まあまあチキンスープなんですけど、うん、あのさお酢で酸味がつけてあって、うん、でとろみがついてる、
はい、
具はまあ卵と、うん、えのきかな、まあなんかこうドロッとした感じのスープっていうイメージなんですけど、
うん、なんか四川料理そして湖南料理の、
うん、
何料理らしい、料理らしいです、これサンラータン
の、うん、
あ、そうそうそう、豆腐、鶏肉、椎茸、キクラゲ、タケノコ、
うん、
長ネギ、トマトなどの具材、
うん、そうそう、なんかなんとなくそんなイメージです、うん、なんかこう何陶器の器みたいなのに大きな陶器の器に入ってきて、うん、でパコって蓋開けて、うん、でテーブルの上でこうやってよそってちっちゃな入れ物に、
まるで名古屋の味噌煮込みみたいな
大体でもこういうなんとかタンっていうスープですよね、はいはい、スープは大きなボウルに入って出てきて、うん、でこの丸いテーブルのあそこで配って分けるんですよ、はいはい、1杯ずつ。
で四川料理とかコナンがどっか分かんないけど、やっぱり寒いところなのこれって。
そうじゃないですかね。コナン料理って中国の中で一番辛い部類に入る。
あ、四川より上ってこと？
そうそうそうそう、一番辛いのがコナン料理って聞いたことありますよ。コナンだか湖北だったか忘れちゃったけど、
うん、
コナンザグレートですよ。
あ、そっち？
あ、ちゃいますけど、
名探偵じゃなくて
ああ違いますね。名探偵の方はだってみんな知ってるじゃん。
シュワルツェネッガーデビュー作品
デビュー作品ですね、コナンザグレート。
もうあれだよね、あんなようなゲームがセガにあったよね、昔ね。
ゴールデンアックスとか
さそうそうそうそう、
メガドライブとかにもあったので、うん、結構やってましたけどね。なかなか面白い。
あれさ、
うん、
セガのゲームってさ、
はい、
50円とか30円なかったよね、ゲーセンに。だいたいほら、セガのゲームって100円じゃなかった？
そういうイメージ？
アーケード。だからセガのは高いイメージがある。ワンプレイ。
セガのはだってほら、大きな動く筐体のやつとか、
うん、
アウトランとかスペースハリアーとか、あんなんとテーブルのスペースインベーダーとかと同じコストにするのは気の毒だろうっていう気は。
ドンキーコングとかってほら50円とかできたじゃん
それはお店によりますけどね。
駄菓子屋のさ、スタンディングのやつあるじゃん。
ありますあります、駄菓子屋の店先に置いてあるやつ。うちはあれがムーンクレスタだったんですよ確か。
何それ？
スペースインベーダーみたいなゲームで、うん、なんか1号2号3号と合体していくんですよね確か。そんなんじゃなかったかな、ムーンクレスタ。あ、おいが湧いたぞ、うん、これもベロが2つついてるタイプですね、はい、あ、なんかキクラゲみたいなのがいっぱい入ってるよ、うん、
本当だ。
あ、もう酸っぱい匂いがする。
酸っぱい、辛いより酸っぱい、
お湯が入りましたとさ、よいしょ。で、3分かな。
3分ね。3
分って、どこにも書いてないぞ。分からんけど、まあ3分だろう。はい、はい、3分経ちました。はい、開けてみましたけど、キクラゲが入っていて、なんかこう青物野菜が入ってる以外は、
はい、
いつものお醤油味、
オリジナルだね。
オリジナルですね。ちょっと、はい、でここに調味だれを、
はい、
サンラータン用特製香味油
ってことは、油と酸味が入ってるのかそこに。
え、ラー油みたいなの出てきましたよ。
ラー油だけかな。酸味はそこにあるのか、ちょっとチェックお願いします。
あ、ある、
ある、
辛い。あの、
何、
いや、ラー油でした。酸味かなと思ったけど、ラー油ですねこれ。さあ、じゃあ混ぜ混ぜして、はい、じゃあ実食いきます。
実食
見た感じはね、いつものあれなんですよ。いつもの、よいしょ、レギュラー味、うん、醤油味なんですかねあれって、
はいはい、
よいしょっと、よいしょっと、具が、
まあ、いつも通りだよね。
あのね、謎肉がいっぱい入ってたんですけどね、うん、出てきた。
チンゲン菜、
チンゲン菜なのかなこれ、よいしょ。
具合わせ、まあ、いつもの通り、謎肉、チンゲン菜、味付け卵、キクラゲです。
キクラゲはね、最初にいっぱい入ってるのを見た、
うん、あ、いるね、引っかかってるね、
目に引っかかってますね。よいしょ、熱い、なかなか取りきれんぞこれ。よいしょ、
さあ、行ってみましょうかね。
はい、あ、でもなんか胡椒の中に
こっちまで香ってくるよ。
少しあの酸っぱい匂いがしてきますね、うん。ああ、
何
でもね、ラーメンさん、これいつものカップヌードル醤油味にお酢を入れましたっていう味です。
え、辛みは
さっきのあのラー油の辛さがあります。さっき最後に入れた、うん、麺はまあいつものやつ。ああ、でもこの酸味が、うん、面白いですね。ちゃんと効いてる。サンラータンかって言われたら、うーんって感じしますけど。
違う感じだね。
サンラータンかこれ。チンゲン菜でしたっけこれ。
チンゲン菜。
チンゲン菜、うん、あのシャクシャクしますこれ。野菜感はちゃんとある。でこれが卵、いつもの、うん、いつもの卵で謎肉、いつもの謎肉、うんうんうんうん。サンラータン、あの
サンラータンというよりも、
うん、お酢を入れましたっていう感じ。ラミさんどうぞやってください。
ね、見た目はもう本当にいつものオリジナルカップヌードルにちょっと油が浮いてるかなという感じですね、うん。香りは確かになんかちょっとオリジナルとは違う、うん、
酢の香りなのかな。
なんかちょっと、スパイスではないね、なんか辛い系のなんか、あの本当の中国じゃなくて中華風の匂いがします。まあ、行ってみましょう。
はい。
あ、 辛い。
辛い。
うん。で、酸っぱい、若干だね。ああ。はいはいはいはい。あの、言うことはそのままだね。あの、ラー油と酢入れましたっていう。酢入れました。ほんとその、ただね、そのせいかわかんないけど、スープの甘みがなんか感じられる、いつもより。このオリジナルのカップヌードルには、普通食べるとこの甘みは感じないんだけど、なんだろう。
なんとなく言わんとしてることはわかります、
うん。ちょっと甘みを感じます。
やっぱ酢が引き立てるんですかね。
ねえ、なんかそんな感じがするね。だから、スイカに酢をかけたら甘さが際立ったかもしれないね、塩じゃなくて。
うん。
ちょっと麺いってみましょう。麺はいつもの通りの、あの、カップヌードル麺の細麺の感じですね。うん。うん、軽い、
うん、安心のカップヌードルです。
軽っ軽だね、これ。あの今のあのほらね、マルちゃん製麺系とかの、
うん、
ノンフライと比べると、
はい、
もう全然違う、うん、
スナック麺
カルッカル、うん、うん、あのね美味しい、
うん、
これはうまい、
酢が入るとやっぱ美味しさが引き立ちますね、
うん、
うん、ナイスビネガ
ー、いやこれ全然美味しい、まあ、サンラータンみたいなあの感じはないけど、
サンラータンっぽいとは思わないですけど、お酢を入れるのはとてもありだなと思いました、
うん、うまいうまい、
うん、これはあれなんですかね、やっぱりこう試しにカップヌードルにお酢を、うん、入れてみましたっていう人がいたんでしょう ね、きっと噂のアレンジレシピ、うん、そしたらサンラータンっぽくなったよみたいな、はあ、面白いな、
うん、
うん、はい、じゃあそういうわけで、日清カップヌードル噂のアレンジレシピサンラータンですけど、これどうですかラメさん。
これはね、ファミコンでさ、うまく反応しなかった時のあれで、あれと同じですね。
夫婦ですか？
そうそうそう。あれさ、結局あの、ファミコンカセットカチャってやってさ、
はいはい、
つかない時は一回取って、
うん、
夫婦ってやるじゃん、カセットに向か
って。ねえ、あれなんでみんなあれやってたんですかね。
あれはさ、公式がこれやれって言ったわけじゃないじゃん、
うん、
だけど、なんかこうほら
みんなやってる
みんなのルールになっちゃうみたいな感じ、これもそうじゃん、公式は、うん、が始まりじゃないのよ、
うん
うん、
夫婦ですね、
はい、夫婦です、
うん、でもあんまり辛くはなかったので、うん、
あ、1段だった
から、はい、
それで、いやこれはね、いいよ、
お酢はいいと思いました、
うん、
はい、じゃあ
これちょっと侮れない、ラーメンさん侮れなかった、これあんま期待してなかったんだけど、うん、美味しい、これ。
わかりました。
はい。
じゃあ、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
次のコーナー行きましょう。せーの、ラーメンに聞け。ラーメンに聞け。サンラータン麺。
はい。
サンラータン麺、
うん、
ってあるんでしたっけ？
あるある、サンラータン麺。
サンラータン麺ですか？
うん。
これはね、町中華とかのメニューなのかしら、サンラータン麺って。
そうね、町中華とか、まあ中華料理でもあるよね、サンラータン麺。
でもね、中国に行ってこれに麺が入ってたのってあんま見たことない気がするんですよね。
これはスープってことか、サンラータン麺。
うん、だ基本的にスープで、おかずたっぷりのスープっていう、具材たっぷりのおかずスープっていうイメージ。
日本で進化した感じかな、これはサンラータン麺。あとあの、ほら、横浜あたりで、似たようなやつがあって。
うん、
サンマーメン。
サンマーメンのマーは、あ、しびれるのマーですかね。
あ、どうなんだろう。サンマーメン。
ラーじゃなくて、マーの方なんですかね。
サンマーメンはそうだね。ちょっとあんかけな感じ。もやし、白菜、豚肉など。
うん。あ、でももやし入ってたら嬉しいな、これ。うん、
でもサンラータンみたいななんか酸味とかそんなのはないかな。
これ辛いんでしたっけ、サンマーメン。
いや辛くないよ、普通のあの醤油ラーメン何、うん、野菜ラーメン、あんかけ野菜ラーメンみたいな感じ。
うん、なんだろうね。じゃあ何がサンマーなんだろうか。
なんだろうね、
うん、
あ、ね、生うま麺、
はい、
と表記される。広東語ではね、サンマーメンというのは生の馬の麺と表記され、
うん、
新鮮な野菜や肉を上に乗せるという意味だって。
へえ。
サンマ、生っていう字ね、うん、生ビールの生、そしてあの走る馬、
うん、
麺、サンマ麺。
へえ。あ、でも生生きるっていう感じですよね、
うん、
だって香港に行くといろんなレストランのお店の名前に使われてますからね、うん、新鮮って意味なんでしたっけ。
あ、
生生なんかよく分からんけど、
うんうん、
よく見かけますよ。あのシャンワン のおかゆ屋さんもションキーって言って、
うん、サンビールってことだよね。
サンビールって言うかもしれないですね。はい、分かりました、
はい、
じゃあエンディングいきましょう。
エンディング、
はい、このマグロキャラメル、さっきこれもあのタンパク質
はい、
たっぷりで、
はい、まあ、ちょっと砂糖を結構使ってます
ね。あ、そうですね、甘みがあるから、まあ、でも糖質は運動してれば使うので、うん、タンパク質とるのはいいかもしれないですね。ナミ、はい、さん今プロテイン飲んでます？
飲んでます。
どういうタイミングで飲むんですか？
ナミさん朝飲むことが多いかな。
私も朝飲んでます。
最近ね、あのふるさと納税で、ね、
はい、
買ったのよ。
ん
プロテインを。でプロテインもホエーとあのソイをミックスにしたやつを買って、
はい、うん、
であのミルクティー味だったの。あの3種類あって、
うん、
チョコ系、
うん、
ミルクティー、
うん、
あと1個なんか忘れちゃったけど、でミルクティーが、
うん、
もう思いのほかあんまり外れだったの、
うん、
あのソイも入ってるし、
はいはい、
で、なんかないかなと思ったら、いつもあのラメスは最近あのスムージーを朝飲むのよ、
はい、
あの冷凍のさ、
うん、
あのベリー系と、
うん、
あとあの野菜の葉っぱとか、
それガーってやってる。
そうそう、ガーってやって飲んだけど、どうせそれ飲んだ後に、
うん、
あのそのミルクティーのプロテイン飲んでたから、
うん、混ぜちゃえと、
混ぜちゃえと、
うん、
したらね、
はい、
大正解。
よかったですね。
だからフルーティーミルクティーみたいな感じになって、
うん、いいじゃないですか。
そう、ちょっと商品化、
うん、
どうかな。いや意外とね美味しい。
私も毎朝飲んでます、うん、はい、じゃあ今週もお届けしました。皆様のお相手は、
本当怪我気をつけてくださいね、はい、ラーメン大好き、トレーニングも大好きなラーメンさんと、
あの無理する手前でやめるのがコツなんですけど、なかなかちょっと調子いいと一線越えちゃうかもしれないので気をつけながらやりたいと思います。地道にトレーニングやってるのぶがお送りしました。また来週、
さようなら、
はい。